これが例えなんです。だから聞く人の応答というものが試されるのがこの例えなんですよ。ああ知ってる、ああ分かってる、それ以上進まない。良い知の人が御言葉を聞いて素直に受け、それうちに育む忍耐を身を結んでいく人のことである、こういうふうに言われるんですね。そしてイエス様が10節、この9節にお話をなさったと何て言われましたか。ルカの方ではイエス様は大声で叫んで、聞く耳のあるものは聞きなさいと声を上げた。あなたは聞いてますか。本当に聞いてほしいですよ。この命の言葉をどうぞ聞いてほしいんだよ。聞いて、本当に聞いて、応答してほしいんだよ。そこに命があるよ。神の国がそこに実現するよ。こういうふうに言ってらっしゃる。種をまかれた、同じ種なんですけども、種がまかれたこの結末がどうしてこんなに違うのかという話なんですけども、なんでこんな違いがあるのか。農夫によってまかれる種のまき方もですね、同じなんですね。ある種は丁寧に埋められたのに、他の種は乱暴に掘り出されたというんじゃないんですね。ですから、違いは、落ちた種を受け止める土地の違い、御言葉を聞いているところの人の心の違い、どう受け止めるか受け入れるか、聞くかの違い。イエス様は、御国の国がお国があなた方において悟られないのは、あなた方の聞いた御言葉を実は悟ろうとしなかったからだとはっきりと言ってらっしゃるんですね。ちょっと今飛んで読んでいただきましたけども、10節以降、弟子たちがイエスに近寄ってきていった。なぜ彼らに例えでお話なんですか。そこでイエスは答えて言われたのでありますが、イザヤの14節から語った厳しい予言の言葉がまさに成就したんだということが言われておりますね。あなた方は聞くには聞くが決してさては、見るには見るが決して認めない、この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず耳で聞かず心で悟らず悔い改めて癒されることがないためであるとおっしゃる。まさにこの御言葉がイエス様が大群衆に向かって語っていらっしゃるときに、イザヤのこの予言がまさにそこに的中していたわけです。たくさんの人が集まってイエス様イエス様大人気になりました。でもイエス様は彼らに自分の心をお許しになることはありませんでした。彼らの心が何であるかということを知っていらっしゃったからです。16節、しかしあなた方の目は見ており耳は聞いているから幸いであると、こんな弟子たちに向かっておっしゃいました。どうぞこの違いなんですね。私たちは本当にあなた方は幸いだよ言っていただける心の土壌でありたいと思います、ね、ある方はこの4つの都の土地の例えをですね、自分なりにこれ読み返してこういう解釈をしました。ああそうだ、イエス様が群衆に向かって御言葉を語りつつ御言葉を種をまきつつ、あなた方は自分の心を反省し吟味しなさいよ、自ら良い土地になるようにと、イザヤの御言葉の警告とともに、実はイエス様がここで進めてらっしゃるんだと、そういうふうに理解いたします。そういうふうに理解していいと思います。そうすると一時の例えの話ではどう理解するか。あ、そうだ、固い心じゃダメだ、この心に、あ、そう、あ、ごめんなさい、道端の心ですね、道端の心に踏みつけないと、本当にわがまましてる、本当に私は本当にいい加減な生活して、自分の心をですね、世の思いの中で本当に固い土壌にしてしまったと、悔い改めのない土壌にしてしまったと。皆さん、ほっといたら心ってのは固くなるんですよ。 神の恵みと祝福を本当に心を受け入れない心っていうのは、自分の魂に関心を持たす、自分の魂のために本当にロックしない、まあ、自分の体を取って平気だという人もありますけどもね、体を大事にすること大切ですよね。そのことを知ったら病気になりますよというのは、まあ、ことですね。でもね、魂の問題、案外体のことが大事だという人がいますけども、魂の問題はコロッと忘れてしまう。魂のことに何の心もかけないということがあるんですね。魂のために時間も取らない、魂のために本当に工夫もしない、魂の養うために本当にこの犠牲を払わない、ほっときますとその心はね、固くなってしまうんです。自分で踏みつけるか、一人で踏みつけるか、世の中で踏みつけるか分かりませんけど、固くなってしまう、入らない、体を持ってきてるけど一つも入らない。だから、ああそうだ、自分はそういう心だなと思った時に、その心にですね、深いくわを入れてもらいます。皆さん、私は百姓の長男ですから、くわ言うとかいろいろあるんですね。平くわってなんですけど、これは土を細かく砕くやつなんですね。硬い土壌に蜜くわって、知ってる人は知ってる、うなずいてる人は知ってるんですけど、この蜜具合のね、この尖った先の、あれも時にはもういい、この竹の子掘るやつなんですけど、何や、日本のやつとかですね、つるはしみたいなね、そういうもので思いっきりこの土を深くね、バーンってやって掘り返せないとね、硬い土は掘り返せない。平具合ではパーッと離れちゃう。蜜の中、つるはして、ガーッとやってですね、深く掘ってですね、ガーッと掘り返す。掘り返したと平場で深く砕く。こうした畑作られるんですよね。やっぱりね、深い隙を入れてもらうという機会がある。深い隙となるんですけど、国のためのこと。心深く探してくれる。それが必要ですね。ああ、それだ。私は本当にそのことが必要だと言ってますね。祈っていく。いい言葉も突き抜いていただく。あるいは石自体のものですか。やっぱり石がゴロゴロしてるんですよ。井田のこの畑はそうなんですが、その石地を叩くように石をね、ちょっと掘ってもね、石いっぱい出てくるんです。それを取り除く。いや、硬い心ね、石地のところを私の心から取り除くっていうことですよ。茨城雑草どうしますか。まあ、当然ですね。私の母は絶えず出そうと草にしましたけどですね、もうそれ習慣ですよ。草むじゃもういいつもきれいに草を生えさせない、雑草が生えていたものを出せるきちっと取り付く、放置しないんです。放置しますと田んぼを1年やめたらもう草いっぱい、2年3年入ったらもう手つけられない、そういう土壌になってしまう。私たちは外側の形や姿じゃなくて、やっぱり内側で魂に目覚めたものでありますから、私の魂に対してケアをしていく、必要ならば深く隙を入れていく、硬いものがあるのはそれを、ああここだと示していく、それを取り除いていく、捨てていく、そして雑草絶えず光の欠点禁止であり取り除いていく、そのようにしてですね、良い土壌に絶えず良い土壌にしていくということがすごく大切なこと、こういう読み方、これ大切な読み方じゃないでしょうか。今日私たちは良い土壌になりましょう。良い土壌に土地にしていただきましょう。そして御言葉を聞いて受け入れ、それを深く根を生かし、根を大切にし、育み、成長し、そして実を結ぶことさせる。種には命があるから、種には命があるから。